どうも、米粒社協です。
はい、三協達夫です。
はい、うん、そして私が今村仁です。
今村仁さん。
陸軍大将は今村仁です。
そうなんです、
ね。インドネシア解放の父、もうやめます。
ね、はい、堀島一平でございます。
堀島一平
で
ございます。
米粒社協のガラパゴスイッチ、うん、シーズン1、第2回目。
ねえ。
まあ、前回はね、2010年というやや古いオクラ出し音源。
もう6年も経ちましたか。
でしたけどね。ねうんうん、今回はですね、割と比較的新しめの。
最近の。
はい。うん、これもコンビの音源。おうおう米粒社協のガラパゴスイッチ。うん、ライブ、毎、隔月で。
偶数月のね。
はい。
はい、
最初の
主に。
もらってます
けど。にやってます。
その6月のトークコーナーというか、一番最初のオープニングですね。
お
う
お
うこの日はですね、うん、名古屋で、本能寺っていう、
本能寺っていう、ね、
本能寺に Z で本能寺っていう番組がありまして、うんうん、これがだから豪華な番組で、うん今田耕司さん、
そう
東野耕司
さん、ダブル耕司さんに、
ね、で、うん、そこにフットボールアワー、
ね、M1 チャンピオン、
で、まあ、やってる番組がありまして、うんうんでそこに芸人が後輩を連れてくるっていう番組なんです。
ゲストで招かれた人が、はいまあ、おすすめの後輩を紹介するという程度ね。
で僕らは、うん、ある日水道橋博士さんっていうね浅草キッドの、
はいはい、
先輩、うん、もうめちゃめちゃお世話になってますけども
。そう、来たのが小さな巨人。
はい。でちょっと若手期待の若手ということで僕らをねその番組連れてって、
うん、ねありがたい話ですよもう。
くれたわけですよ。で、うん、結構東京では放送されてないんですけど。うんうん日本全国でですね、名古屋以外にも、うん、ちょっとタイムラグがありながらも放送されてるんですよ。
あ、そうな
の？あと再放送もあったりとかして、うん、すごい今大反響なんですよ。
やめてちょうだいよ。
いや、マジで、すごいなんかね、来ましたよ。で、本能寺見ましたみたいな。
本当だよね。は
い、大島さんすごいですっていう。はい、
でも風評被害じゃないの？
風評被害じゃないですよ。風評被害。結構いい編集もしてもらってね。
ありがたい話ですわ、それは。
で、その日の帰り、うん、僕らはだから名古屋から新幹線に乗って帰ったわけですよね。もう帰りの新幹線は、あれですよ、
うん。主演が始まってます。
主演が
始まって。酒の宴とか言って主演でしたから
ね。もう行楽気分ですよね。もう椅子の位置も変えちゃったりとかして。
うん、そうなんだよ。
向かい合いで。
うん、
で、もう、つまみとお酒を成城石井で買って、で、もう大騒ぎですよ。で、そのまま、なんか流れで、うん、博士さんの家に、もう僕ら行ったんですよね。
そうだ、そうだ。でもお前は何度もお邪魔したことあるんだろ？
あ、何度か、何度かあります。
堀島は来たことねえよな。堀島はさ、俺のさ、子供にも会ったことねえし、神さんも見たことねえんだろ？
堀島さん、博士の真似できるんでしたね。
お前さ、もっと俺に懐けよ、お前はさ、お前は。東京海賊の練習とさ、お前はそこが違うんだよな。もうそこいよ、お前はよ。
いや、僕らもそんな懐いてるっていう感じではないんですけど。
そうなの？
もう、
うん。まあまあまあ、でも、はい、挨拶したことないことは事実だから。
はいはいはい。うん、
じゃあ、よろしかったらじゃあお邪魔します。
そうですね。
うん、そう
です ね。まあ、その時の様子を、うん、まあ、ちょっと喋ったんで。
綺麗な奥さんに、奥さんがね、はい、3人もいらっしゃる、ね。
はい。
ね、
だからこの後、ガラパゴスイッチで喋った様子をね、はいはいはい、ちょっと聞いていただきたいなと思いますんで、うんうん、聞いていただきたいと思います。どうぞ。
いやだからね、うん、この折島さんっていうね、うんはい、この皆さん今まで生きてきたクラスにも一人もいなかったタイプ。
そんなことはないでしょ。そんなことありませんよ。
こんなリアクション取る人いなかった。
一人ぐらいいましたよ、必ず。
もう誰のモノマネかも。
一人ぐらいいましたよ。一人ぐらい。一人ぐらいいましたよ。
これは誰なんです
か。一人ぐらいいましたよ。
これ誰なんでしょうか。
田中角栄です。このご時世に田中角栄に挑むこの殺しなんていうのなかなかない。今だから一番最初ちょっと無事田中角栄ブームが起こってるの、ご存知ですか。
今ね、ちょっとね、
石原慎太郎さんの本会別
所じゃないですかね。そうそうそう、田中角栄ラジオで紹介しましたよね。
そうなんです。で、俺が一生懸命このご時世に角栄ものまでに挑んでたんだよ。
このご時世の角栄
もの。そしたら TBS ラジオの玉結びで博多大吉さんに、どう考えても藤波辰巳さんに。
もうやってください、もうやってください。
あら
なかった。藤波じゃないですか。
藤波さんは違う。
しかもユリオカさんだろ、
違う。藤波さん、藤波さん、皆さん、皆さん、おっしゃいますよ。
これだと何言ってるの。
藤波さん、角栄は、真面目に叩くことがありました。ちょっとこれが共産党の世の中で、できますか。
微妙なものね。色気をちょっとね、味わっていただ
きたい。ないでしょ、職場にも。
ないと思いますし、これだけパワフルなおじさんいないだろう。
パワフルなおじさんってね。
まあ、このね、折島さんをね、皆さんその魅力を伝えようということで、うん、この間、 CBC でした
っけ。ああ、もうその話しちゃうの。
名古屋でね、
もういいじゃないですか。もう
水道橋博士が、博士さんがもう後輩をね、紹介したいということで連れてってくれたんですよ。はい、でもあのすごいんですよ、MC の方が。
はい、
今田耕司さん、
うん、
東野耕司さん、
はいはい、
フットボールアワー、
ね、
水道橋博士、
うん、
で、その真ん中に米粒社長がいる。うん、よくわからないやつなんですよ。
あの、完全に連れてこられた宇宙人ですよ。
いや、そう。そこでネタやるかと思いきや、うん、砂の器の真似ありましたから。砂の器の映画の完全再現があるんだ。砂の器の。
この映画の。いや、これは、これは、これは、これは、これは、これは、いや、ここ劇場の、その紙気になるけどね。つまりね、5億円の人間から、ゴミが当てに来ないから、特徴なんですよ。亀が賢者、亀が赤い人がね、我々の耳には亀だに聞こえる。亀だね、お手紙ですね。
同じ身みたいになってるの
やったのよ
やったのよ。だからもうそういうやつだけをやるっていうね。
子連れ狼の野球列を今
田さんが子連れ
野球のこの賢人から逃れることができるか試してみよう。いった
ほらわかんない顔そういうの今日
聞かれたけどね。すごかったんですから、もうそういうのやってね、
やりましたよ、
ね、あの気持ちよくなる歴史もやりました
し, そうやりましたよ、ね、大阪、ね、今田さんご自身大阪でしょ、大阪といえばやりましたよ、やったおばあね、母方のおばあちゃんまで見ましたよ、NHK、ね、僕ご苦労、ね、されたでしょ、母方のおじいちゃん宮崎県出身、おばあちゃん鹿児島県出身、全部やってね、
やったやった、うん、ねえ、うちたま結構喜んでいただいてね、うん、はいはい、その様子はだから東京以外で見られるなんでね、ぜひちょっと東京以外
ただここにクローズアップしたところで多分私のところは9倍だったカットされた森
島さんすごかった
似せる気絶のものまで森島やる
やったもう博士がいろんな気がしたやってました森進一
完全に博士はもう目に見えないコントローラー森
島あれ次やれあれやれよ森島あれをやれよまあね、こいつすごいんですよ。こいつ、
こ
いつ、
この場で似てないんですよ。それでさ、終わった後、いや、それこそあの東京戻ってきて、まあ一緒にね、うん、最後あの新幹線の中で乾杯したりなんかして、
いい仲盛りでしたよ。
で、まあ博士さんが車で送ってやると、
うん、
ということで博士さんのね、うん、家まで、
ああ初めてお邪魔してね、俺
ね、そうなんですよ、うん、2人もお邪魔して、で博士さんお子さん3人いるんですけれども、
うん、これはね、
まあ、ちょうどね、うん、じゃあ今お子さんなんで、うん、
長男ご、ね、長男が
ようやく中学
師匠の名前取って、たけし、
たけしからね、
うん、
そうですよ、
そうそう
だからあのたけしって呼び捨てにするってい う感
じなんですよ。
ね、でだから上が中1で、まあ、下が小学校、う
ん、あの子も中学生か。
そうですよ、
中1
です、
はいはい、
たけし君
中1、ね、我々独身の頃から話させてるから、ね、
いやもうそうですよ、ずっとですよ、博士さんまだ結婚する前でした
も
ん、
ね、
それがもう中1 で、はい、で下の子が小学生なんですけど、うん、すっごい歴史好きなんですよ。
そう、一番下の
末の子がね、もう親が相手できないぐらいの歴史好きなんですよ、うん、
いや本当に
博士さんも奥さんももう全く何言ってるか分かんないんですって
俺しま、俺しま、
ちょっと待って
、俺しま、俺しま、うちの子さ、すごい歴史好きなんだよ。うちの子にさ、徳川15代ラップやった。
研究したっぽいのか、もう引き出し全部開けちゃった。
しょうがない、奥さんとも俺初対面なんです。
奥さんとかは初対面、子供も初めて、
ね、
そこでいきなりこんなことありえない。
人質って芸能人の、まあ一応ね芸能人
しかもキッチンで
過去家庭行ってさ、食事時すいませんね、
食事時に
お邪魔しました、すいません、どうも初めまして、お邪魔と申します。苦労しました。お母さんに間に合わない、ひねったのあり得る。
首を
流した家
光、
体
が弱い家津が犬を大事に
綱よし、事故だよって。で、徳川事故だよって、もう終わったなと思ったら、
博士
さんが、
折島、室町も。室町もやって、室町も。
でも、そしたら、その歴史好きのお子さんがね、うん、スターを見るような目になってた。それで、なんかこんな分厚い 何あれ、なんか歴史の本持ってましたよね。そうそうそう。で、折島さんに何聞くのかなと思ったらさ、
ね、今時の小学生だからすごいな、ビジュアルブックみたいなね、こんな感じで持ってる。
そう、でもこんな、まだ小学、だからもう10歳にもなってないから、折島さんにもう退敵してね、一番最初に何聞くかなと思うじゃないですか。あの、小早川秀明ってどんな人だったの？マジか！マジか！この子のこと！びっくりしましたよね、あれ。
これ誇張なんです
か？いや、誇張なん
ですよ。もっと言うと、その前段階で問題があったんです。クイズ仕掛けでした。
クイズの仕掛けでした。子供が。
小早川秀明、いいですか？7つか8つの子ですよ。すごいね。その子が、小早川秀明は、あの、合戦が起こった年に生まれてます。何の合戦です
か？わかんねえよっていうやつじゃないですか、大人で。
そうそう、だからしょうがないから俺が一生懸命聞いたから、それもわかんないでしょ。だから計算したら、小早川秀明が一番有名なのは、そう、1600年、慶長5年、9月15日の関ヶ原の戦い、その関ヶ原の合戦で小早川秀明が西軍を裏切ったから家康が天下を取った。その起こった年が1600年。その1600年の時に、確か小早川秀明は数えて18か19の時だったな。そこから逆算すると、1600のマイナス18で、1582年といえば、そう、天正10年、6月2日、本能寺の変が起こった年ですね。本能寺の変で起こった年に、目立った合戦といえば、そう、その年の3月に、織田信長と徳川家康の連合軍によって、武田勝頼が天目山に追い詰められて滅亡しているから、天目山の合戦って言ったら、正解。
ありえ
る
ありえるありえるそしたらもう、スターを見るもん。
怒涛から怒涛の質問
で、怒涛の質問攻め、
怒涛の質問クイズでも、
だからもうやばないから、博士さん夫妻がこんな目してるの初めてだ
よ。おじさん毎週来いよ。
いや、あんまりやばないから、もう俺がもうクイズ返すしかないと思って。クイズお前、そうなんだよ、大人でないこと。大人でなくないんだよ、向こうだってあんまり聞く一方聞かれることだよ、ね、やばないんだから。
すごいよね。
たまには向こうが答えられないこともな。いや、だから一人でいつも疑問だったんだろうなっていうことを、大島さんにぶつけてくれるわけですよ。
だから、坊や、じゃあ、織田軍団の五大軍団長は誰だ。
いやいや、だから、いや、
可愛い子なんだ
よ。そう、ね、ほんと高いところでもう会話してました。
しかもね、真面目にちゃんと15分で理解してるなっていうのが分かるわけよ、ね。例えば柴田勝家と羽柴秀吉はどうして戦ったの？
言ってた。それまた説明してた。可愛らしいね。
可愛いか？先生、
可愛
いらしい。先生、堂々とした疑問じゃないか。
確かにみんなもそうだよね。
皆さん思いました。秀吉は思いました。ねえ、それをなんで戦いになっちゃったんだろうね。それはね、坊や本能寺の変って分かったんだろ。本能寺の変で倒せちゃったの誰だっけ。そう、織田信長だよな。織田信長さんの島田勝家さんも橋本秀吉さんも本分だったんだよな。本分だったろ。この親分についていこうと思ったら、この親分が殺されちゃったんだよ。じゃあ次の親分誰になるんだって言って、味方同士が戦うことになっちゃったんだなって言ったら、
そっから答え、こうなんですよ。僕が理解できたのは語りかけの坊やだけでした。
ね、そっから五大軍団長全部言えるようになったのに、この子の目の輝き、柴田勝家、なんでどうぞ、俺が、じゃあ柴田勝家、その次は、庭流して。
庭
流
し、
庭
流したくないよね。
もう横で俺も庭流してる。
そのジョーク伝わるな。
柴田勝家、庭流して、羽柴秀吉、明智光秀、滝川一益、以上、五大軍団長。そうそう、
いやー、すごい輝いてましたね。二人が光って見えましたね。すごい光って見えました。
で、それで、まあ、ちょっと新幹線でお酒も入ってたんで、博士さんとか、なんかだんだん、まあ、博士さんももう50半ばですからね、もう目がトロンとしてきてんの。ね、で、そのさ、俺とその自分の息子さんですよ、やりとりをね、なんか何とも言えない顔で、こうやって、
おじいちゃんみたいな、
リビングルームですからね。こうやって見ながら、俺の背中越しに、汚れ芸人が俺の息子を取り込みして
る。なんて言うたんですか。
失礼に。一応俺たちだって疲れてんだ。
朝のニュース番組やってたの。終わって、名古屋に行って、砂の器やって、いや、すごい一日でしたよ ね。で、僕、その日帰ってったら、ある、届き物が届いております。
何、何？
それ、今日は、ちょっと紹介したいんですけど、骨董演技帳っていうね、雑誌が30冊送られてきて
た。ちょっと待って、デザインはジャポニカ学習帳って。
骨董演技帳、ボリューム29が、
そんな出てた。
で、これ、何かなと思ったら、ここにね、ちょっと見出しに書いてあるんですけど、湯たんぽ研究、そんなこと言ってた。僕がね、去年変な論文っていうのを書いたんですけど、はいはい、そこでちょっと湯たんぽを研究している、伊藤紀之先生という
教授いらっしゃるんですよ、ね、アカデミーさんですね、ちょっとね、
本当に何百個も湯たんぽをコレクションして家族から迷惑がなって先生がいらっしゃって、
仕方ないよな、学問だから。
飛鳥山を描いた浮世絵を400点ぐらい持ってるっていう、浮世絵学会の日夜で家族からすごい迷惑がられる伊藤先生ですよ。
湯たんぽと飛鳥山の浮世絵なの、すごいね。攻めるとこ
だけど、浮世絵を 人で集めるんじゃなくてモチーフで集めてるっていう変わり者なんですよ。
旬がしか集めない人がいるからね。
いや、そうそうそう、飛鳥山だけを集めてるっていうね、で、この伊藤先生がね、送ってきてくれたわけです、で、これまでいろいろね、自分もこういう研究してますみたいなものを送ってきてくれてたんですけど、なんか今回ね、僕の、変な論文の反響を受けてですね、
論文を読んでいた
サルキュー達夫さん、僕の論文は基本誰も読まないと思って書いたルールもここで述べられていて、自慢げにここに自分のコレクションとかを写真にしてるみたいなありまして、
いいじゃないの。
そうなんですよ、
ちゃんとお前の本も紹介してくれて、
変な論文もね、ちゃんと紹介してすごい反響がありましたと、でラジオにも出ましたって言って、小林遥香さんと写ってる写真で、今は亡き、感じでね、
ご冥福をお祈りします、
まだなくなってはいないんですけど、あとはなんか T シャツまで作ってくれて嬉しかったみたいな、こういうね、嬉しいなと思って、この雑誌、僕もね、今まで何度かバックナンバー拝見してたんですけど、
これ市販されてるんでしょ。
市販されてるんですよ。
あ、すごいね。
で、論文じゃなくて、これ本当に香塚たちが読んでる雑誌なんで、ベストオブ香塚が集まってるんです。
香塚、大丈夫ですね、香塚、ことを救う家とかで香塚、
そう
香塚まともじゃないですよ。
そではない、
言いたかった
のよ。そしたらやっぱいろんな業の深い人たちのコラボが持ってきてすごいんですよ。これ本当紹介したいなと思って、まずね、この伊藤先生 の、はい、一番最初はね、夢二と余兵の話、竹下夢二とかの絵のコレクションをしてる人が、こういうね、いろんなコレクションを、自慢げに、基本的にはコレクションを自慢げに紹介してる
エッセイ本なんです。でも仕方ないですよ、こういう方って自慢でもしないとね、見せる機会ないですもんね。
で、伊藤先生の次に、世界の巨人大集合って書いてある。進撃の巨人とかにかけてんのか。
世界の巨人、
世界の巨人、
え、じゃあアンドレザ・ジャイアンツの人
一人民族大と呼ばれた男、アンドレザ・ジャイアンと今まさに青コーナーから臨床だ。
この人も、
私は空間を埋めようとしてた。
ありがとう。
この程度で動揺するような年じゃないから。もう大人のスルー全然埋めるかどうかね。よかれと思って。よかれんと思って。
分かってる。よかれと思ってる人一人もいないよ。もしよかれと思ってる人がいたら帰っていいですよ。よかれんはいい。よかれんと思って。
はいはい。
この世界の巨人大集合っていうのを大里さんっていう方がお書きになってるんですよ。この方 の、肩書きがまたすごくて、プロマイドコレクターって書いてあるんですね。
プロマイド、
今まで出たプロマイドをいっぱい集めてると、
マルベルドみたいな、
その中で、世界の巨人を写した写真ばっかりを今回紹介してるんですよ。
あ、文字通り巨人で、
どういう で、何時代の誰が何センチあったかっていうのを紹介してるんですよ。すごくないですか。
これ金吹き東洋一ののっぽ銀賞、 あ、かなとみ。
そうそうそう。
たかしくん。
はい。で、これ、エルザっていう女の人。フランスで232センチ。
ごめん、かなとみたかしじゃない。金、金、金。
ね、うん。うん。そう。
はい、エルザ、あれ、女でも巨人がいるんだ。
女でも巨人だよ。
はぁ。
でかいよね。こんな、こんな写真。う
ん、リアルでいたんですね。
フランスとかね。うん、で、
進撃の巨人。
進撃の巨人、まさに。うわ、こんで、やっぱり、うん、ババ
ア。シナトーレンね。
こういう巨人の写真ばっかりを紹介して、あと実物大の手とかね。もうどっから集めたんだろう。うわうわうわーと思って。
はぁ。
で、ちょっと引いた、ところ、うん、もっと後ろに行けば行くほど引くコレクションがある。一番びっくりしたのが、うん、あの上ヶ島治さんっていう、うん、あのまあ、名前もちょっと面白いんですけど、
ね、もういい匂いがプルンとするよ。
コラムのタイトルが、うん、ミルクラベルっていうコラムなんですね。
ミルクラベル。
ミルクラベルってなんだろう、うん、思ったら、うん、あの牛乳のラベル、明治のミルクラベル、明治時代のミルクラベル、こんな集めてる。何やってんの？広告なのこれ？誰が喜ぶの？え、またラベル？本文ないんですけど。いや、全部ラベルだよ。っていう本。
いや、あのね、
すごい。
いや、だからね、これもう決して、全然ね、バカにする気なんか元なくて。はい、あのね、まずどこで手に入るかよ、ね、どこで入手できるかっていうのだし、はい、それとね、その取っかかりなんですよ。デザインに興味があるのか、ミルクが死ぬほど好きなのか、うん、
この方は、ね、ちなみに肩書きがラベルコレクター、うん、ラベルをいっぱい集めてて、なぜこんなブランド名という疑問が湧くラベルも多いんですが、うんちく語るほどの知識はないですけど、うん、っていうふうに、まあ、ちょっとあの謙遜もなさってるんですけど、
う
ん、
あ、そう、
まあ、これから紹介する、ね、ミルクラベル、まあ、これだけあるんですけれども、うん、これがこんなにあるんです
ね。何百ぐらい、うん、
もうちょっと数えきれないですね。でも最後の一文がすごいんですよ。
何、
まずはエンゼルマークでおなじみの森永ブランドですっていうテンション高い自分で終わってる。もう森永だけで。
これちなみにあの、軍服マニアは乗ってない。
軍服マニアもたまにいるかもしれない。
コレクターの人は乗ってない。
軍服マニアもたまにいるかもしれない。
軍服もすごいよ。
あ、軍服マニアいるよね。
すごいよ。
あと、
サービスとも、うん、これね、僕好意にしてる、あの、神田神保町の軍服屋さんがいるんですよ。
普通好意にしてないですよ。
世界で一番高い軍服ってどこか知ってます？
世界で一番高い軍服？軍服、う
ん、これね、あの、もったいぶることなんで、ポンポンって言いますけど、うん、1位はナチスドイツね。
あー、なるほどね。
1位はナチスドイツ。圧倒的なそうです。これ世界中で一番売れてるのはナチスドイツの軍服。第2位どこだろう？
第2位
がなんと我が大日本という。
いや、やっぱ負けた国の軍服っていうのがなかなかないと。
うん、あとで、ね、まず、じゃあ第3位はどう？
第3位、
第3位。
もうイタリアじゃない。
あ、そう。三国同盟だから、そう来るだろ。
うん。
ところが、そう、3位がある
ん
です。
なんだろう。
1位ナチスドイツ、2位大日本帝国、うん、第3位は、意外かもしれないですけど、ソビエトロシアね。
あー、ソビエトロシア。なるほど、ね。
ソビエトロシアの陸海軍、うんうん。で、これなぜか、この3つに共通するのは、うん、現在存在しない国ってこと。
まあ、
大日本帝国はちょっと別かもしれないけど、
まあね、
それぞれ第3帝国とソ連はもう、
そっか、ロシアになった
ね。ソ連邦と存在しないから、だから貴重になる。
あー、なるほどね。
で、中でナチスの、まあ、皆さんも当然あのご存知だと思いますけど、ハイリヒ・ヒムラーね。
いや、知らないと思うけどね。
皆さん、全国ご承知の、うん、まあ、俺らの世界ではスーパースターの、俺らの世界って何だよ、すぐ聞こえてる。俺らの世界ではスターのってとこだけツイートされたらどうするんだよ。中には木村ファンもこの中にいるかもしれないから、
取り返しがつかないことになっちゃうよ。
確かに今のはあくまでユダヤ状態だよ。ユダヤって言っちゃダメだよ。また困らなくてもいい、知らないだよ。
今が正しくユダヤジョークになっちゃった。
ちょっと待って、正しくて言うなよ。欲求立ち悪いよ。いや、これね、まあ、冗談で、全然俺はそっちのマニアじゃないけど、ナチスの軍服の、その日村とね、SS、ヒトラーの親衛隊、ね。
これはかなり貴重なんじゃない
ですか。ヒトラーの親衛隊の長官の
軍服、精鋭部隊の、
そう、精鋭部隊の上下揃い。これが見つかったんですって。ヨーロッパの市場で。
いくら、
で、それがいくらだと思う。
100万とかぐらい。あ、そういう技持ってるんだ。音を小さくするのがあったのね、ここに。
100万
ャンマー。末端価格です。
末端価格なんだ。
マッターホルンです。
なんでマッターホルンって言って
るの？100万なんか日本の海軍、陸海軍の大佐、左官クラスでも買えるから。
そうなの？
9800万。
1億
それが末端価格ですよ。一番下の末端。だから当然ここに上積みされていくわけですよ。それを誰がやり取りしてるか。
誰？
ヨーロッパの貴族たち。あいつらとんでもないでしょ。それを貴族同士の仲間うちの夜会とか
秘密会みたいなところで来てくんだ。
密かに来て、一本2000万するようなワイングラスこうしながら、これ日村のだでとかやって
る。なるほど ね。
最悪でしょ。
すごい空気悪い感じになりましたね。
ということで皆さん分かっていただきたいのは、戦争は終わってないんだ。
お前はそういう結論を出
してる。お前はこういうの持ってくるからさ、ついつい
その話したコレクション。まあね、まあ、このね、骨董屋に一応30部もらったんで、あげる価値だと思う。ですけど一応ね市販品なんですよ、600円するんで、まあ売れた分は先生に還元するということで、まあ今日は20部お送りしましたんで、
そうです、
まあ、興味のある方は最後ね、ワンコイン、
まあ、皆さんも一般書店でね、だってあんまり賛成度でああいうの見つけないでしょ。
気の入れるでしょ。なかなかアマゾンでも買えないですから、
そうですよ。
ただね、僕古本屋でずっとアルバイトしてたから分かるんですけど、これね、図版が多い本っていうのはね、必ず価値が上がるんで、でこれ論文にもなってないでしょ。だから後から追いかけようにね、多分入手できないんですよ。
ああ、そう
なんでね、ガラパゴスイッチでこれ買ったなって思い出とともに。
お笑いライブ来て買うもんじゃないでしょ。
記念品骨
董演技明らかに違うよね。
ぜひね、
どういうことなんだって、ね、
まあ、だからもう本当になんか本書くもんだなと、
まあ、お前だってそんな集めてるわけでしょうか。現代論文もそうだし、
まあ、
フィギュアだって集めてるし、
よく知ってる
BL 文献だって集めてるだろ。
まあ、BL は漫画ね、基本的に。あとね、国語辞典。
ああ、そうそう、だからもう
多いんだ
よ。
本当にちょっとどうしたらいいのかって、いまだにね、買ってるんですよ。
まだ
まだね、出てくるんですよ。
しょうがないよね、こればっかりは。
そうなんですよ。まあ、こればっかりはね、
過去のどんどんどんどん溜まってって、だって一番常にその照合作業しなきゃいけないんでしょ。
そうだからね、今ね、まあ、ちょっととある仕事で、
はい、
ある人名がね、何時代のどの辞書から出始めたのかっていうのを調べてるんですよ。
はいはいはいはい。
でそれでね、大正期、明治末期から大正昭和一桁ぐらいまでの、まあ、国語辞典全部今集めてて、で何年のどの辞典に初めて載ったのかっていうのを、ね、調べてて、
明治末期
出てくるんですよ。ですけどね、
大月文彦とかねんだろ。
いや、そうですよ、
ね、
そうですよ、
言葉の上とかで限界
ね、まあ、日本近代ね、国語辞典の初のね辞典、
ね、
まあ、限界もね、すごいいろんな版があるんですよ。
ほう
だ、僕は国語辞典の遊び方っていうね、本を書いたんですけど、それ構成してくれた坂井田さんっていうのが、日本で一番の国語辞典コレクターなんですよ。
すごい。病院同士の巡り合い。
すごいんですよ、
いい出会いだ。
このね、坂井田さんっていうのはプロの構成者なんです。エディターズスクールで講師をやっていながら、24歳の時から2日に1冊のペースで国語辞典を買うことになってるんですよ。今、蔵書が5000冊。で、都内のマンション2部屋貸し切って、もう移動できる図書館にある、こういう本棚を買って、そこに全部国語辞典を収納して、
2段組、3段組やってたから、
もう国語辞典と知る人なんです、
もうそこまで感動決めてる人、すごい。
で、この方がね、あるね、手帳を持ってるんですよね。で、その手帳にはね、意味不明の数字みたいなのが書いてあるの、暗号コードみたいなの。それが、限界と広辞苑の、第何版の何釣りっていう情報が全部入ってるんですよ。だから1の1、1の2、1の3から1の116とかまであって、でこの次2の1、2の2、2の3、2の113とかまであって、
それを
で手に入れたやつから印つけて消していくので、フルホイチとかそういうとこ行って全部すりまでですよ。版じゃないですよ。すりまでですよ。すり違いまでですよ。それ全部集めて、ですり違いで直した誤植とかのチェックしてるんです
よ。信じられない。
合格会に。坂井田さんみたいな、やっぱ大多いからね。誰も見つかってないから。
まあ、やっぱり人間ってのは呪われた存在だな。
ガラパゴスイッチだけにね、うん、そういうちょっとガラパゴス化した人たちもちょっと紹介してみました。
そうですよ。ね、感じでございます。そういうだからガラパゴスみたいな人がまた今日後半戦でゲスト
来てくださいますから、はいね。今日もね、何喋ってくれるか分かりません
が。私も全然打ち合わせなしですから、
ね。はい。春日さんにね、うん、登場していただきます。はい、まあ、まずはあネタコーナー、これからスタートでございます。うん、私どもに続いて、だから、僕らが、着替えをする間にですね、うん、シルキーラインとコロッコたち、
はい、おじさんやっぱね、寄り抜きの若手でございます。
はい、
まあ後者は若手って言いながら我々年上です。年上なんで、ね、それと妙味も味わっていただ
きます。はい、まあ今日僕ら初めてやるネタなんで生温かく思います。それではネタコーナースタートです。どうぞ。
どうぞ。どうぞ。
はい、こんな感じで聞いていただきました。
でもすごい子だった。
すごい子だったね。
すごい子だった。
めちゃめちゃ詳しかったもんね。
そうだよ。
あれびっくりしたね。
びっくりだ。俺だから九州の戦なんか俺より詳しかった
ねえねえ龍造寺高家って
龍造寺高家ってっていうさ
小学生の
小学生に言われるの思わなかった俺必死だったわ俺。
いや
防戦一方だったもん。
びっくりした、びっくりした。でまた末っ子の女の子はね、うん、小説書いて
真ん中じゃなかった。
あ、真ん中か。中でそうか、歴史マニアが末っ子で。
末っ子の男の子はや
りました。ふみちゃんの小説がまためちゃくちゃうまいの。
あら、そう。
もう、ほんとびっくりしまして。
お前だったらだろ、彼女が書いてくれた似顔絵。
似顔絵。保存してますよ。ね、僕います。携帯の待ち受け画面にしてます。
いや、俺。
どんだけ孤独な。
びっくりしたとこ。いや、で、しかもさ、あれなんか悲しいんだよな、なんかな。
そう、なんか、悲しいんですよね。
そうなんだよ、なんか。なんかね、遠目で見るとなんかこうね、施設の子が描いたみたいな感じがしてさ、なんか涙ぐみそうになるんだよな。
そうそう。
うん、そう、うん。お母さんが懐かしい、お母さんが懐かしいって、描いてしまいましたみたいなさ。
そう。
なんかよ。
まあでも。
切ないんだよ、彼女のタッチはよ。
そう。あの後だから、ふみちゃんの小説のちゃんと感想をね、うん、聞かせてくれと、あと足らない部分をちゃんと指導してくれっていう、
俺はさ読んでないんだけど、どんな内容なの小
説。もうね SF なの。すごいんですよそれも、うん、いやだから主人公の女の子と、うん、まあ、あとなんかちょっと気になってる男の子、まあ子供なんですよ、うん、がいて、うん、でなんか話してるんだけど、その男の子が転校することになったっていうのも、うん、実はその二人は施設の子でやったり、うん、で引き取ってくれるお父さんお母さんが彼にできていなくなるんですよ、うん、でその彼となんか、まあ、なんか約束をしたかなんか七夕かなんかになんか願い事をした時に、彼がなんか短冊に、うん、星っていう一言だけを書いて去るんですよね、うん、
あ、
まずそこミステリーじゃないですか。
謎を残して
そうでしょ、
うん、
でなんかいろいろなんやかんやあったんですけど、実はその二人は人工知能で作られた AI ロボットだったっていうのが後で分かるんですよ。自分で
めちゃくちゃビンビンビンビン来るじゃん。
すごくないですか。俺も衝撃受けて、も
うちょっと梅津和夫さんの名前を、
いや私は慎吾
みたいな、
私は慎吾、本当に
いけるじゃないの。
いや俺びっくりして、あ、もうこんな小学生でもすごい文章書けるんだと。はあ、彼女はこのまま行ったらもう小説家になるし。
いやもうそれしかねえだろ。
いや僕はもう本当それを読んで、俺も小説書かないとって思いました。本当に。
おのけ恐るべしだ。
おのけ恐るべしですよ。
ねえ。
びっくりしました。
いやまあまあ、博士さんがの、まあ、はい、申し上げるのも僭越な言い方は、はい、非常に承知なんだけど、
はい、
めちゃくちゃすごい文才ある方
だ
ろ。だから博士さんの血だな、やっぱな、
うん。そうなんだよね。
彼女はもうストレートに受け継いでるね。
で奥さんの感受性もねしっかり受け継いでっていう、なんか面白い家族ですよね。
偉いしてだよ。
はい。まあ浅草キッドさんがね、うん、主催した浅草お兄さん会というライブで僕らデビューしました。
そうそうそう。だからそれ以来ね、浅草キッドの秘蔵っ子っていうね、はい、まあありがたくもおこがましくも、
はい、
キャッチコピーもらって、そうそうそう、まあそれ以来今日までまで秘蔵されっぱなしなんですけど、
公開されてない
んです。そうそうそう、秘蔵されっぱなしだから。
だからこれ秘仏みたいなもんですね。仏像で言えば、ね。
昔はメカゼロみたいな
もん。17年に1回ぐらいしか公開されない秘仏みたいなところあるんですけど。
そんなありがたくもねえけどな。
まあなんか、まあ言ったら僕ら大学の頃からうだうだなんとなくなし崩し的に始めて、でまあその98年の浅草お兄さん会っていうところに、まあ素人として参加しつつも、 まあ、なんだかんだその頃出会ったメンバーとね、いまだになんかこうやってるじゃないですか。
まあね、だからマスタースポーツ、だからマスターさんがまず、
そうでしょ、
指を割らなきゃいけない。
だから、鹿島さんもそうだし、
鹿島もそうだし、東京ダイナマイト
もそうだし、U字工事もそうだし。なんだかんだ言ったら、やっぱあそこで出会った人たちっていうのは、なんかこう仕事のつながりじゃない、なんかこう青春的な。
鳥肌みのるさんもそうだ。
そうだね、鳥肌さんもそうだし。まあ、やっぱりね、浅草キッドさんに育ててもらったって僕らは思ってるそういうところもあるんでね。
導かれたかな。
はい。まあそんなところのね、お話でございました。まあ僕ら、そんな僕らが10月の3日と4日、
はいはい、
深川の江戸資料館。
やりますよ、例大祭。
米粒社会の例大祭。うん、今回、寿限無論ということで。
寿限無論。
まあもう何話すか分かんない状態でとにかく来てください。
う
ん、
そう。
はい。
ね、あのちなみに寿限無ってのはこれあのフランスでもすごい人気ですから。
うん、え、そうなんですか。
そうそうそう。フランスでも今ね、あの、ね、うん、ラクグってね。
うん。
落語は今、その、クールジャポーンの代表作。
そうなの？
そうそう。
まあ、アニメ人気あるっていうのはね。
アニメはもう当たり前だもん。
あ、そう。
これからはもう、ラクグだから。
そうなんだ。
で、フランスで一番人気のある演目が、ジュテムっていうね。
ジュケムじゃん。ジュテムって、ジュテムじゃん。
ジュテム、ジュテム、エフェルトの種類で、田崎信也の下火ための、ベタベタものって、川島奈美の血がワインでできてるわけないだろうっていう。
ま
あ、
そうだね。
そういうね。そういうネタをやります。
どういう、なんか寄せとかあんの、フランスには。
フランス、そう、やりますよ、もちろん。
ないやい
や。あの、コンコルド寄せ。
コンコルド寄せ
コンコルド寄せ。で、そこの鳥は、まあ、フランスだけに、シラクが取
る、うん。やかましいわ。やかましいわ。
こういうことばっかり言ってきますから。こういうことばっかり言って死にます、私
は。はい。はい、ぜひ、まあ、浅草キッドさんもね、昔は小金持ち漫才でやったりとかしてたんですよ。
あれは名作だったよな。
ええ、
高田小学校とか
で、高田小学
校。おやりになってたんだ。
だから、あそこの部分、僕らもらおうかなと思って。もらいに行こうかなと思って。そういう受験無論で喋れたらいいななんていうふうにも思ってますんで ね、ぜひまあ、いろんなチケットを販売しておりますから、はい、いろんなところでね、あとは米粒社協の公式アカウントフォローしていただくとか、
ツイッターとかね、
米粒社協のホームページ見ていただければと思います。
都内各地でライブ会場潜伏してますから、
はい、
はい、
というわけで本日は以上でございます。米粒社協のガラパゴスイッチでございました。
次回もご引きに。